こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みるみる成績アップ、毎日1分、学習音読366は、教育実践で知られる鳥山秀夫が監修した小学生向けの音読学習書である、リベラル社の音読シリーズに属し、国語算数理科社会生活英語という小学校の主要6科目に関わる内容を、1日1分程度で声に出して読む形式にまとめている2023年2学館、英語版400ページのフルカラー構成で毎日の学習習慣に組み込みやすい366日分の素材を収録する。目的は問題を多く解く訓練だけに偏らず、言葉用語基本的な知識に繰り返し触れる入り口を日常に設けることにある。音読と暗唱を通じて学習内容を目と声と耳で確かめながら定着させようとする点が本書の中心的な設計である。イラストも用い、教科横断的な学びを短時間で継続できるよう工夫された児童書、学習参考書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1日1分から366日で学習を特別な予定にしない設計。本書の第一の特徴は、学習量をあえて1日1分という非常に小さな単位に設定していることである。小学生の家庭学習では内容の難しさだけでなく、着手するまでの負担や親子双方の管理負担が継続を妨げやすい。本書は毎日読む箇所が用意された366日構成により、今日は何をすればよいかを考える手間を抑え、音読を生活の決まった行為として起きやすくする。ここで重要なのは、1分で成績向上を保証するという意味ではない。短い音読を継続の起点にし、教科内容へ日々接触する回数を増やすことに価値がある。読み終えた後に内容を一言で説明する、気になった語句を調べる、当該単元の教科書や問題集へ進むといった学習へ自然につなげれば、短時間の枠はさらに生きる。一方で、計算技能の演習や記述答案の作成までを本書だけで代替できるわけではない。家庭学習の基礎リズムを作る教材として用いることが設計意図に最も合っている。次に、国語だけに閉じない6教科を声に出して学ぶ構成。音読教材は文学作品や国語の文章に焦点を置くことが多いのに対し、本書は国語算数理科社会生活英語の6教科を対象にしている。これは音読を読解練習だけではなく、学習語彙や基礎知識に親しむ方法として位置づける構成である。算数では数量図形計算に関する言葉、理科や社会では現象制度地域歴史を理解する際の用語に、文章として声を通して触れられる。生活科や英語も含めることで、教室で扱う学びが教科書の外でも言葉としてつながることを示している。特に小学生にとって、知識が知らない漢字や用語の連続として現れると、内容以前に読み進めにくくなる。短い素材を繰り返し読むことは、用語の読み方や音のまとまりをつかむ補助になり得る。ただし、音読しただけで概念を十分に理解したと判断するのは避けたい。難しい子は図、実物、授業、会話で意味を補い、算数では実際に問題を解く必要がある。本書は各教科の理解を開始補強する共通の入り口として機能する。さらに反復と暗唱を通じて、知識を見たことがある言葉に変える。出版社が示す本書の学習原理は、同じ内容を繰り返し読み、必要に応じて暗唱することで言葉や知識を自然に身につけるというものである。この方法の実際的な意義は、初見では負荷の高い文章や用語を反復によって読みやすい対象へ変えていく点にある。目で文字を追い、声に出し自分の声を耳で聞くため、目読だけよりも語読や言い淀みを本人保護者が把握しやすい。スラスラ読めない箇所は漢字語句文の区切り、意味理解のどこに問題があるのかを確認する手がかりになる。また短い文章を覚える経験は、文の型や語彙の順序を保持する練習にもなる。しかし、暗唱は理解の証明そのものではない。同じ文を再生できても別の場面で知識を使えるとは限らないため、この言葉はどういう意味か、なぜそうなるのかと問うことが重要になる。本書は丸暗記を目的化するより、反復によって基礎情報を親しいものにし、理解活用の学習へ渡す教材として読むのが妥当である。そしてフルカラーのイラストが抽象的な学習語を読む負担を支える。本書は英語版400ページのフルカラーで、イメージを膨らませるイラストを取り入れている。これは見た目を楽しくする装飾にとどまらず、短時間の音読に注意を向けさせ、語句と対象を結びつける補助として意味を持つ。低学年の子供や、文字情報だけでは内容を想像しにくい子供にとって、図や絵は文章の話題を予測する足場になる。理科社会生活のように、具体物、場所、現象との結びつきが理解を左右する領域では、視覚的な手がかりが特に有用である。また音読を嫌がる理由が、読めないだけでなく教材が単調に感じられることにある場合、日ごとに異なる話題と視覚要素があることは継続の助けになる。 ただしイラストは理解を補助しても本文を丁寧に読む代わりにはならない。絵を見て答えたつもりにならず、本文中のどの言葉が絵と対応するかを確かめると、読解への効果が高まりやすい。親子で絵から内容を予想してから読み、読後に予想と本文を照合する使い方も、本書の視覚性を活用する方法である。最後に、教科別ドリルではなく、家庭で声を交わせる学習の入り口。本書は問題を解いた結果を採点し、単元別の到達度を測るタイプのドリルとは役割が異なる。音読は一人でも実施できるが、家族や教師が短時間聞くことで学習の様子を共有しやすい。
例えば、
詰まった語を一緒に読む、読後に今日の内容は何だったかを尋ねる。知っている経験と結びつけて話すだけでも、音読は単なる発声から対話を含む学びへ広がる。小学校の6教科を横断するため、保護者が特定教科を専門的に教えられなくても、内容への関心や理解の輪郭を確かめる会話を始めやすい点も利点である。反面、子どもの読む速度、学年、期習範囲には差があるため、366日分を暦通りに消化することを最優先にする必要はない。難しい日は大人が先に読み、交互に読む、同じページを翌日も読むなど、負担を調整する装備適する。学力の診断や弱点補強には別途教科書、ドリル、授業内容の確認が必要だが、本書は家庭内に学習内容を声で持ち込む導入として独自の位置を占める。結論として、本書は、長時間机に向かうことへの抵抗がある小学生家庭学習の開始を習慣化したい家庭、国語以外の教科も含めて基礎語彙や知識に日常的に触れさせたい保護者に向く。特に学習を始める前のウォームアップ、朝や就寝前の短い親子時間、宿題後の確認として取り入れやすい。一方、すでに明確な苦手単元があり、計算量、漢字所持、長文読解、英作文などの集中的訓練を必要とする場合は、対応する教材と併用するのが現実的である。類似の音読本には名文、ことわざ、知識雑学を扱うものがあるが、本書の差別化ポイントは、小学校の6教科に対象を広げ、学習内容を声で読むという日課にしたところにある。366日分の明確な枠組み、1分という小さな単位、フルカラーの視覚的補助が継続の障壁を下げる。成績向上を速攻的に約束する教材としてではなく、読む力、学習語彙への親しみ、知識を話題にする習慣を積み重ねる基盤として評価するのが適切である。音読後に意味を確認し、授業や演習へつなげるほど本書の実用性は高まる。ご支援いただける場合は、豊島秀夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。